さあ、じゃあ、始めましょうかね。今日は環境のことについてずっとお話を聞いておりますけども、第3部はパネルディスカッションでございまして、新たなビジネス軸としての環境ということで、お二人の専門家にお話を伺っていこうかと思います。昨日お話なんですが、実は私は曽祖父の代まで天竜川の奥で栗の木を作ってたと聞いてるんです。庄屋っていうのは昔から制度がありましてですね、山の木を地主が栽培しますでしょ、栽培というか育てますでしょ。でこれ一山いくらで買うんですよ。それ伐採して出荷してですね、で作業してる人とそれから山主を払って残るか残らないか、こういう仕事を祖祖母の代までやってたんです。でもう父は亡くなっちゃいましたが、父方の姉がまだ生きてまして、95ぐらいですかね、言ってたのは、あの仕事はとにかく相場もんだから、儲かるかと思えば損するし、儲かった時はですね、もう本当にそれはもう超や払いだけど、儲かんない時はもう夜逃げになっちゃうという仕事だったと聞いておりまして、さっきの前田さんの木の話を聞いてて、いや木の仕事はだからね、大変なもんだろうなと、まあ、思って聞いてたわけでありますけども、まず前田さんにお伺いしたいと思います。環境の仕事ってはっきり言って一番苦労の多いところどこでしょう、前田さんの目で見て。
苦労の多いところですか。
はい、環境の仕事苦労の多いところ、例えば許認可とか儲からないとかですね、補助金とかですね、さっき言ったその理解とかね、どこでしょうか。
おかげさまで今の社長の代になってからは、その一番苦労するところはやっぱり許認可、行政との折衝っていうところに落ち着くんですけども、うん、やっぱり先代のその環境に軸足を移したときは、やはりそのお客様にどう理解していただくか、それから地域にどう理解していただくかっていうところに非常に苦労したと聞いてます。
それはその環境ビジネスがよくわからないから、
その環境リサイクルで作られる素材、
はい、
その量を誰も見たことがなかったところから木材チップの生産を始めていますので、それが資源原料として当てにできるのか、そんなところには、事業開始当時に非常に苦労したというふうに。
安定供給、
そうですね、
建物を壊した時の材木をこうチップにして、これをその燃料とか原料にしてるから、本当に揃うのかな、
はい。
小川さんはどうですか、この何に一番ご苦労が多いですか。
何に一番、まあ、苦労が多いというよりはその、はい、やってると楽しくてしょうがないですね、実は。で、苦労っていうのはやっぱりその安定した、まあ、お客がまだ捕まえてない段階ですから、はい、いわゆる一般的なそのベンチャーの立ち上げの苦しさですね、苦しさっていうか、それもまた楽しいというふうに思わないといかんわけですけれども、結局やっぱ午前3時にこうパッと飛び起きるのは、うん、だんだんこう減ってきた貯金通帳の残高とかね。で、まあ、だからそれは結局どういうことなのかなという、まあ、そういうことにこう思いを馳せると、やっぱりとってもじゃなくてやってられないと、だから今その目の前にある課題をですね、とにかく、に集中して、まあ、やることによって、まあ、なんとかなるのかなというふうに、まあ、思ってるようなところですね、
はいはい。いや、先ほど小川さんその南分解生物質ですか、
はい、
あの話はその環境以前の公害問題な気がするんですが、いかがでしょうか。
まあ、今たまたま私が挙げた薬剤というのは、その、まあ、水酸化テトラメチルという物質なんですけれども、その、まあ、たまたま誤嚥、悪嚥か起嚥かなんかは知りませんけど、誤嚥があったわけですね。で、まあ、当初売り出した頃はですね、極めて安定で製造プロセスが安定するという、まあ、話で、かつその私が、まあ、作ったそのシステムをそこにマッチングするとですね、 まあ、例えば今の液晶、まあ、皆さんなんかあのスマホか、まあ、iPhone か持っておられるかと思うんですけども 100% 私のプロセスを使ってるんですよ。これ全ての人ですね。あのでそれぐらいにこう安定したプロセスをまあ開発してしまったんですよね。ところがそれが大量に売れる、大量に売れるとこういうことが出てくるわけですね。こうだからそのなんて言うんでしょうかね、このその科学技術なんて言ってもね、 その、まあ、それこそ40億年とかそのぐらいのこう地球の歴史から見てみたらほんの一瞬なわけですよね。でこんなことやってていいんだろうかっていうのがまあありますね、うん、一つはですね、うん、何でしたっけ、ご質問。
いや、その公害問題じゃないんですか。
いや、だからそあのその公害問題っていうのも一つの問題なんですけれども、だからその公害、ちっちゃなその公害問題のこの総合 対決とは思うんですけども、集まってきてやっぱり環境の劣化とかですね、はいはい、悪化とかっていうのがあるんだという捉え方でよろしいんじゃないかなと思うんですよね。
あ、はいはい、
だからその公害問だから環境っていうことでわーっとこうやってそれで解決するかっていったらそうじゃない。やっぱり一つ一つこうやっていく途方もないこう長い時間とやっぱ長い努力がまあ必要なんだろうなというふうに思います、うん、
はい、はいはい、あので前田さんに伺いたいんですけどね、はい、まあ、環境ビジネスということになると、はい、投入したエネルギーと出てくるエネルギーの比率がやっぱり一つ関心あるところですよね、はいはい、どれぐらいそのエネルギー収支っていうのは今改善できてるんでしょうかね。
先生、私そういうの苦手
苦手
やっぱりインプットとアウトプット、それはあのエネルギーもしっかりですし、お金もしっかりだと思うんですけども、その私たちの木材の世界では、うん、まだまだそこまでエネルギー収支を考えれてないかもしれませんね。言うと社長に怒られますけどね。
いやいや、というのはね、はい、その、まあ、木っていうのはご承知のとすごく重いじゃないですか、
はい、
まあ、倒すのも大変なんですが、出して加工するのも大変じゃないですか、
はいはい、
そのやっぱり日本というね、こう山に木が生えてる環境の中で、その木の有効利用というのもいつも言われることなんですけども、はい、そのね、寝かせて出して加工してこのコストをどうやったら下げられるんだろうっていうのは、どんな試みが今行われているんでしょうかね。
そうですね、その林業という業を産業化するにはっていう課題は残るとはしつつも、
ええ、
その職人の世界では、木をそのまま切るとやっぱり重たいですから、うん、そこを軽くするのに巻き枯らしという方法があったんです。
皮むいたり、
皮むい
て、皮むいておいておくんですね、
はいはい、それから切ったそのま切ったすぐ運んでは重たいので、うん、そのまましばらく寝かせるという方法を取ったりはしますけれども、そこがその現代産業の今すぐ今この材料が欲しいんだっていう世界に馴染まないやり方なのかもしれないですね。それも課題だと思います。
いや、先ほどこのね、木を少し刈らないといかんといったときに、はい、いつも問題になるのがそこですよね、はい、その木の有効利用したいんだけども出したらコストをかかってしょうがないからそのまま切り倒しておいておくという話になっちゃってですね、はい、あれがまた土石流の原因だったり、はい、いろいろ良くないんで、逆にそのヨーロッパなんかは結構その森林作業にお金をかけてるんでしょ、投資をしてるんでしょうか、どうなんでしょうか。
そうですね、ヨーロッパのオーストリア、
はい、
あるいはスウェーデンはその木材がその製材品として流れるとともに木質バイオマスエネルギー利用も同時に並行して行われているという実例があるのを見ると、その日本の山は丸太を出すためだけの林業にとどまっているところが大きな違いなのかな。でそういう仕組み作りにお金をかけてきたんじゃないかなというところで、先ほど経済産業省だったらこういうことやってるんですけどっていう話をしたかったんですけど、
そうですか。小川さん、今の同じ質問に関してはエネルギー収支のことからまず始め
て、いわゆるその EPR っていう、指数の問題が結構でかいんですね、
はい、
まあ、EPR というのはエナジープロフィットレーションというふうに言うんですが、一般的にはインプットエナジー分のアウトプットエナジーです。でそれで決めて、まあ、1が、まあ、限界ですよね。で例えば60年代のガワールってサウジアラビアの油田ですけども、クウェートの油田かな、サウジアラビアの油田ですね。であれはだいたい EPR は80ぐらいあったんですよ。だからインプットエナジーは1で80倍のエネルギー取れるってことですよね。でところがだんだん同じ油田でも EPR が一緒かって言ったらそうじゃないですね。だんだん弱ってきますよね。今多分5か6だと思います。で5か6でどうやってやってるかっていうと、例えばもう自噴はしませんから海水をそこに突っ込みますね。で海水突っ込んで海水を今度分離するっていうプロセスを取るわけですよ。そしたらものすごいエネルギー使うからだんだんそのレーションが悪くなってくるっていう現状があります。それでもまだまあ10ぐらいはあるかなっていうふうに言われてるんですね。で木質バイオの場合の最大の問題はやっぱそこですね。結局そのインプットエネルギーをどこまで取るんですかと。で原子力でもこれ言われていたんですよ実はね。でじゃあどこまでインプットエネルギーっていうふうに勘定するんですかと。じゃあ核廃棄物を1万年間保管するエネルギーってどのぐらいですかと。だったらあんなものね EPR なんて1が決まってるんですよ。だからその考え方なんですね。要はだからまあでそこによく間違うのは、特にこれは経済学をやってる方々がよく間違うんですけれども経営学とかね、そこに補助金っていう悪だくみが入ってくるわけですよそうすると金のそのプロフィットレーションは良くなっちゃうんです
よ。そりゃそうですね。補助金分だけ
補助金分だけ上がっちゃうわけですから、だから金儲けりゃいいんだって。で例えばエナジープロフィットレーションが1以下でも金が入って本当のプロフィットレーションはこう上がっちゃいますから、ずっと続けてるっていう例がもうかなりあるんです。実はあの木質バイオがそうだっていうふうに言ってるわけじゃないですよ。うまくいってる例もあるわけですから。例えば一番最近の例ではよく藤原先生がね間違って あの発音されてたシュールガスっていうのがあるでしょシェールガスですね。でまさにあれは天才的発想、ね、あれはシュールガスでいいんですよ。
シュールガス
シュールなガスなんですよ。ありえないんです。だからみんな潰れるんですよ ね。プロフィットレーションがシュールガスなんですよ。あすごいなと思うわけだけどねで結局そのエナジープロフィットレーションが全然ダメなんです。でトータルいい時が3ヶ月ぐらいあるんですよ。でピューッと出してバーッと落ちちゃうんです。だからトータルが全然ダメだっていうことになっちゃって、結局それが本当のこの今度採掘コストっていうところに跳ね返ってきて、結局まあ次々潰れるっていう今の現象で、何で持ってたかっていうと、
あまあこれもねひどい
連中がやっぱりいるわけですよ。これだけ出るぞこれだけ出るぞ、あ世界中 その投資家さん みんな寄ってらっしゃいって金だけ集めるわけですよ、ね、金だけ集めてそれでぶっ潰しちゃうという、まあ本当にねひどいですよ、ね、
今はその補助金を入れるという悪い例ですけれども、そのエネルギー効率あるいは収益効率が悪いときに、岡山の真庭はそこに環境っていう違う軸を加えたんですよね、うん、そういう面白い別次元の価値を持ってくるんだっていうやり方もあるんですよ。で私は先ほどカスケードってお話をしたんですけども、木材を山から切ってそのまま燃料にしたら多分合わないでしょうね、エネルギーのインプットアウトプットバランス取れませんよねっていうところで、多段階的に価値を見出していくっていうことで、なんとかできないかなっていうのが私たち木材の学問の分野でいろいろ議論をするんですけど。
で前田さん、その環境をそうするとね、はい、どういうふうに数字化するんでしょうか。まずなんかやっぱ数字にしておかないとですね、はいはい、ねなんかそれ評価できるとかないんじゃないですか。どんなふうに数字化するんです、
は
い、
そうなんですね数字化以前はLCA という評価を、
はい、LCA、
はい
はい、
ライフサイクルアセスメントということで、はい、その木材の伐採にかかるエネルギーからそれを最終、廃棄するまで、うん、リサイクルするまでのエネルギーを、うん、評価したことがあるんですけども、はい、まあ、その環境を軸に語るときにやっぱりその指標として分かりやすいのは、はい、今のところ LCA っていう評価でしょうか。
あ、そうですか、
はいはい。
まあ実際その木の処理した時のコストを見て、はい、でそのコスト分以上になんかメリットがあれば、
はい、
まあ、いいことだという考え方ですかね、
はいはい。
で小川さんね、
はい、
こうするといろんな環境のこのいろんな取り組み見てますとですね、やっぱ補助金がないとなかなか難しいということもいっぱいありますけども、先ほど小川さんの話の中に触媒という言葉が出てきたじゃないですか、はい、だからその触媒を使って結果的にものすごくエネルギーレーションを上げるということは可能なんでしょうか。
そうですね、まあ、可能なことと可能じゃないことがあるというふうに答えようがないんですけれども、
はいはい、
ただその一番の触媒を使う時の一番の、まあ、これは主にエネルギーを使う方で、
はい、
今私は今取り組んでいるわけですね、
はい、
で生み出す時の触媒っていうのは、まあ、あるのかないのか分かりませんけれども、例えば火力発電とか、
はい、
まあ、火力発電で例えば、まあ、重油だけをしているわけですね、はい、CG 油を炊いてたり、あるいは原油だけそのままやってると、
はい、
でまあ、結構ですね、実は電力会社の中では、まあ、石油を燃やすということでのその触媒というのは結構実は使ってるんですよ。
そうですよね、
かなり使ってるんですけれども、はい、門外不出だということでみんなこうやっちゃうんですよ、
ね、あ、なるほどね。
だから、まあ、多分中電東京電力もやってると思いますし、
はい、
中部電力もやってる、まあ、関電もやってると思いますけれども、結局それがこうみんなの財産にはなかなかなりにくい構造というのが今の世の中、まあ、あるんじゃないのかなと思います。
なるほどね、はい、実はその省エネで近年ものすごく進んでいるように見てて思うんですよね、はいはい、例えばその原油の輸入量もですね、
はいはい、
大震災の後、まあ、ずっと減り続けてね、来ていて、で電力消費量も減ってますよね、
はい、
でも一応世の中動いてるじゃないですか、はい、ああいうの見てるとやっぱりこのさまざまなところで小さなこの省エネをやったその積み重ねってすごく大きいんじゃないかと思うんですけどね、
はい、そうですね、だから今先ほどお話したやつは本当になってるんですか、一個一個ずっと対応してトータルでその省エネやっていこうってみたいな考え方で、
うん、
昔みたいにですね、例えば、まあ、私がシンガポールにいた頃の話としては、例えば半導体の工場がですね、これいろんなこうでっかいシステムをいろいろこう変えるんですよ。変えると例えば半導体の、まあ、工場で使っているエネルギーというのは膨大なエネルギーを使っているわけですけれども、例えば某工場ではですね、私やったのは 75% ぐらい下げるんですよ。
75%、
うん、75% 無駄があったってことですよね。それまでの常識じゃないんですけれども、結局できちゃうんですよ。あ、で75までいかないか、60メガワットが20メガワットになったぐらいですから、発電所の1つ分ぐらい減らすってみたいなことを、まあ、昔やってました。だけど今は確かに先生のおっしゃる通り、そのそういう華々しい省エネというのはなかなか難しくなっているとは思います。もうやり尽くしたかなと思うんですね。ただその例えばこれだってね、さっきからうんうんうなってるでしょ、
エアコンです
ね、エアコンね、なんでうなるのかってみんななんで考えないのかなって思うんですよ。
まあエネルギーの無駄ですよね。
無駄ですよね、これね。結局それはこの原因があるから結果があるんだって、その原因の一つ一つをやっぱりこう潰していくみたいな、まあ、やり方っていうのが我々 の, この日常の範囲で、まあこれは結構あるんじゃないのっていうふうに私は思ってます、
はい
はい、だからその省エネってやり尽くした感っていうのが実は業界の常識で、まあ、実はあるんです、
はあ
はい、もう俺はもう全部やり尽くしたらもういいよという話が結構あって、それが一番 の, 今の抵抗、私の事業の抵抗勢力になってるんですけれども、
なるほどね、はい、あとそれから環境っていうとですね、はい、 こう分離するっていうことがあると思う、はいはい、例えばなんか危険物とそれらを分けるとかですね、はいはいはい、油を分離するとかそれも一つ環境の重要なポイントだと思うんですけども、はい、ただ上手に膜を作るとかね、はい、例えば福島の原発のところでは放射性物質をこう取り出すことができないと、ね、飛び散ってやったのあれをどうやってこう集めるかとかですねそれも非常に重要な環境の問題だと思うんですけどこういうのはどうなんでしょうかこの先の方向性っていうの
は例えばセシウムとかですね、はい、あのセシウム137、まあ、を中心にしたあのものに関してはやっぱりその、まあ、どうするかって言ったら、まあ、たった一つしかって僕ないと思いますけれども、ね、やっぱり発酵方法しかってないだろうというふうに思いますし、はいはい、それは、まあ、先ほど言うと、まあ、これもねなかなか抵抗勢力がいっぱいいて、ね、言いづらいんですけども例えばあの発酵という微生物の世界が5次元空間かもしれないよというふうに書いたのは実はセシウム137が消えちゃうんですよねこんなこと言うとあなたアホかとお前物理学勉強したんだろうというふうに言われる
いやでも私も現場行ってちゃんと、ねはい、あのやるとこ見てで実際に数字を見てであれ公表してないんですけどもプラスチックの容器でやったんですよあれもう今は言っちゃおうかなあれ環境省の役人と一緒にこんな、ね、小さな、ね、プラスチックの容器に放射性物質が入った土と入ってない土分けてそれぞれ6個ずつ焼いて片っぽに微生物片っぽに水だけ入れて厳重に封をしてある大学の研究室で高温層みたいなところで置いてで調べてみたら本当にこんな閉鎖した小さな手のひらに乗る、抹茶のさ夏目みたいなねあれぐらいの大きさのもんでも減ってましたからね線量がでもなんかあれ結局最後環境省の役に話して減ってないことになっちゃったんだねそういうふうに話したんだよいやそうなんだいやそうなんですよあれこれは誤差やってことになっちゃうそれでいいですかと言われてあの大社がいいって言っちゃったんだねあれいやそういうことあったんですよいや私見てますからねそれだから減りますよね閉鎖空間でもあれ減ったんだプラスチックだからねまあそれはともかくですねそのまあ確かに発酵ありますけどもあれ膜うまくいかなかったじゃないですか、
はい、
なんかそういう意味でね環境の中でそういうなんか浄化するとかいうことについてはビジネス今としてどこまでこ うまくいってるあれどこが難しいこの先の展望ってどういうことなんですかねやっぱ発酵法でいくのが一番安くていや
まあ、発酵っていうのは結局一つ の, その微生物を微生物を触媒として使ってるんですね
触媒ですね
微生物触媒だというふうに言った方がいいんですけれども、はい、結局あの、まあ、私が挙げたその TMH というああの水酸化あなんだテトラメチルっていう物質もですね真っ当なその活性汚泥法とかああいう排水処理法では絶対に分解しないんですよこれは恐ろしいほどやっぱりバインドが効くとですね、うん、あのできないんですけれども結局あの微小空間というか、まあ、あの微生物が出す酵素に酵素がその なんちゃら あの反応があってですねあの結局、まあ、炭素と水素の結合をバーンと炭素と炭素の結合をボーンと切るそういうことが現実にあるんですねただ問題は何かというと先ほど その環境省のお役人さんみたいな方が周りにいらっしゃるわけですよ
知らない
なかったことにし
てくださいこれはなかったことにしてくださいみたいなあの例えば、ね、有機リンとかな リンをじゃあ消してほしいということで、まあ、これは実際には違う方法でやったんですけどもそのリンが消えるんですでリンがなんで消えるのって言って、まあ、実はあのこのセラミックでやったんですけどもで通すだけで消えちゃうんですよ嘘だろうと、まあ、吸着してるんじゃないのっていうじゃ吸着じゃないんですね本当に消えるんです消えるんですけどもこれは何だねとこれは物理学的にちゃんときちっと説明できなければこんなことを言っちゃいけないみたいなことで自己規制してしまうとかですねそのある大学でそれをやってみたら現実に消えてるのになんで言わないんですかみたいな話になるんですねだからおかしいでしょというのがこうだからこうしがらみなんですよねこれ言っちまったら 物理学会がこうおかしくなっちゃうと、おかしくなるというよりも正常化するんじゃないのかなと思うんですけど
逆にそのしがらみが取り払われた世界ってことを想定すると、はい、どこまでできそうなんですか。
いや、かなりのことできるんじゃないですか、
うんうん、例えば、ね、病気なんかでもですね、はい、あの医者がその保険の、ね、治療法で定めてないやり方で病気治す人いるじゃないですか、
はい、
ね、えああいうとこまで入れたらかなりできそうですよね。だから環境もそのしがらみ取るとそれが一つのイノベーションになるってことはあり得るわけですね。
ありますね。
ねえ、ちょっと前田さんにお伺いしたいんですけども、はい、そのさっきの政府の補助金ですけどね、はい、あれ外国も結構お金出してるでしょう。どうなんですか、環境関係やその辺の補助金の出し方というのは。
そうですね、あの先ほどのフィットの再生可能エネルギーの買取制度はドイツが先行してたのを日本が真似をして、まあ、勉強して制度を化したようですけれども、はい、ドイツの例を見ても年々、補助金の額を減らしていって、民間で自立経営するように、その促しているような傾向もあるものですから、ずっと続く話じゃないですよね。障害者はそういうふうにやってらっしゃる、
は
い、
あれ自立はやっぱ可能になってきますか、やっていけば。
以前あの藤原先生にも教えていただきましたけども、はい、今日は太陽光や風力はお日様任せ、風任せで、安定しないとお伝えしましたけれども、はい、これから、もっと効率的な蓄電池、
そうバッテリーね、
はい、そのあたりが出てくるとああいったものが安定的にエネルギー供給、あるいはそこだけじゃなくてその、蓄電池を持っていた先でも使えるっていう風になってくると、はい、もっと変わっていくんじゃないかなというふうに想像しています。
なるほどね。環境技術といった場合ですね、前田さん、ね、
はい、
こういろいろとそのいろんな分野の人たちが来てると思うんですけども、
はい、
前田さんのところは木材から入った方ですよね、
はい、
やっぱその化学メーカーもいるし、
はい、
まあ、いろんなところ来ると思いますけども、はい、どこの今業界が一番強いんですかね。強いというか影響力というんでしょうか。やっぱ機械屋さんですかね。
そうですね、発電技術、それからバイオエタノールのようなプラントってなると、はい、プラントメーカーさんっていうことになるんでしょうか、うん、
はいはい、いやそれでその例えば自治体とかですね、はい、いうところで少しうちも環境を考えたいというような時にどこから手をつければ大きくでしょうかね。林業、まあ、確かに一つありますけども、その、はい、で都会 の、まあ、その自治体なんかでもね、
はい、
エコな街を作ろうとか、例えば彼に一言いただきますよ、
はい、
エコな街っていうのはどんな街にするとかね、そのところから始まって何ができるのかっていうのは誰にどう相談すればうまくいくんでしょうかね。
藤原先生は長年リーダーシップ研修をやってみて、はい、我々 NSP でも進めているわけですけれども、はい、今あの北海道の津別で、いろいろ一生懸命やっている人たちの話を聞くと、彼らが何をやったか、まず技術導入するっていう以前に自分たちの20年後30年後の、世界時代を夢見て、若い人たちに何を語らせるのかっていうところから手掛けてるっていう話を聞くと、
まずビジョンを作るところ、うん、エコな街の、
はいはい、そこからやらないと物を先に入れてしまったら頓挫しちゃうのかなと。
そうですね、やっぱ最近現実には物が先に入ること多いですよね、
はい、
例えばそのバイオマス発電機を入れる補助金がつきましたから、はい、じゃあまず発電機入れましょうか、はい、エコの街が始まりましたみたいなのが多いですよね、
はい、
やっぱそれはなかなかうまくいかないということで、
あの全部がうまくいってないわけじゃないと思うんですけれど、例えばあの川崎バイオマス発電がある川崎市、
はい、
川崎市は、役所として何かをするっていう以前に民間から、バイオマス発電あるいは、ガスコジェネレーションそれから太陽光メガソーラーを設置していったところをまとめて、
うん、
再生可能エネルギーの都市っていうふうに歌ってそこから、応援しようとしだしてますので、
なるほど、その
後先逆になるパターンもあるようです。
あ、まあ、川崎はある意味工業都市でもありますからね、うん、まず最初にこう機械が入るということあるでしょうね、はい、でもそのビジョンから入るというのはこれすごいですね。これはアメリカでも日本でもヨーロッパでもそうですけども、 やっぱ若い人たちの中で環境に対するその意識はものすごく強いんですね。やっぱその上の世代、例えば今の例えばそれこそ20代の世代とすると、その親や祖父母の世代とはどっちかというとこう使い切りの借金なんですよね。やっぱ完全にこう違ってきてるんですね、発想がね。だからそれをまずビジョンにして、でそれにこの具体的なこの、まあ、機会を含めて肉付けをしていくという、そこは大事だということですかね。
そうだと思います。
例えばそのビジョンというのは、例えば日本だとどんなふうに、そのなんて言いますか、人のいろんなビジョンを参考できるんですか。なんかこうビジョンのこう見れる場所とかあるんですかね。みんなまちまちでいろいろやってるけども、例えば20年後30年後のエコタウンとか行った時に、なんかこうビジョンコンセプトって言っちゃ怒られちゃうけども、でなんかこう例えば高度成長の時ってさ、高度成長ってこんなイメージだよってよく図鑑に載ってたじゃないですか、
はい、
ああいうのってのはあるのかな、統一的に中を調べてる人たちってのはどうでしょうか。
あの NSP でも販売していますカレンダー、は
い、あうちの絵巻ね、
絵巻
これは確かに偉大ですよね、はい、いろいろ載ってますね、はい、あの前からお話してますけども、いや別に誘導質問してるわけないんで誘導質問してるわけないですから、これ新潟大学の先生だったかな、21世紀らしい生き方処方箋ということで、この絵巻き書いてくださったんですね。これなんか、まあ、ロファスな時代の生き方が全部絵で出てるということですよね。だから環境は当然この中に入ってくるということで、はい、そういう意味で言うと、しかし逆にですね、街づくりってことになると行政だけでもダメだし、
はい、
やっぱ企業とか住民の参加もいるじゃないですか。環境の主たる担い手って決してその環境省だけでもないんですよね。
そうですね。
ね、そうなってくると、はい、行政面でも横型でないとこれダメだってことですよね。
そうあるべきだと思います、
ね、はい、だからその地域のリーダーがいろんな分野の専門家を、役所も、ね、いろんな分野 の, この専門家と関与していかないとエコタウンは本当はできないってことなんですよね。エコな街はね、
はい、
そういうことですよね。小川さんお伺いしたいんですけどね、外国も結構今環境に対しては熱心ですね。もちろん公害問題含めて外国の状況どうですか。
まあ、外国今見てる暇がないっていうか目先の経営に追われてるというのは情けないパターンなんですけども、例えば某、例えばフィリピンという国があって、
はいはい、
まあ、今度多分3月ぐらいからその、はい、フィリピン の, その現状を調べに行くことになると思うんですけれども、
はい、
とにかくすごいなと思うのは、結局コンセプトをパッとこう話すとですね、あそれはすごいって言うけどすぐ乗ってくるわけですよ、
はい、
でところがどういうわけ、これね、一番その技術の根本を作った日本ではなかなかそれがですね、お前そんなこと言っても嘘だろうみたいなそんな話ばっかりでこう捉えてしまうっていう現状は、まあそれだけで切迫してるのかもしれない、
うん、
フィリピンの現状っていうのはですね、
はいはいはい、
だから例えばその、まあ、私がやってるのはまあその何て言うんですか、その環境、まあ、環境全部環境なんですけれども、
はい、
結局そのこれはこれ、これはこれ、これはこれっていうふうにこう分けて考えるんじゃなくて、例えば一緒くたにこうやるようなその、うん、その取り組みですか、
はい、
結局 そういうものが必要になってるんだろうなというふうに思うんですよ、
はいはい、
だからその、まあ、私はなんていうんですか、そのいわゆる健康オタクというのを言いますよね、
はい、
私は死んでも健康を維持するみたいなね、そんな死んだらもどうにもならんだろうって思うんだけども結局なんか一つのことをわーってやるにはもうすごいなんかこう日本の国ってのはいいのかもしれないんですけれども、見てると例えばその健康も環境も、まあ、水も食料もみんなこう一緒くたの問題なんだよってい う, こう捉える目っていうんでしょうか、そういう目がやっぱりなんかいつしかなくなってるのかなっていうような感じが、
ある意味で言うとこう成熟化してきて縦割りがなってきてる、は
い、もうきついと。だから先ほど前田さんのお話聞いてて、何木材でも最初は農林水産省が出てきて、環境省が出てきて、経済産業省が出てきて、国土交通省が出てきて、最終的にそれを教えるのは何でも文科省だみたいなそれぞれのこう補助金もそれだけバラバラこう出してるみたいなところあるじゃないですか、だから違うなと、なんかこうなんか違うんですよね。そういうのも全く同じですね。そういう意味では。
じゃあ逆に小川さんそういう意味では外交の仕事やりやすかったです。
うん、多分ね、これまあまだ社内で一回も喋ったことないことなんで、ね、なかなか難しいんですけれども、多分またこれまたぞろね、逆輸入みたいなことのそのイメージになるのかもしれない。
なるほどね。
ただちょっと面白いなと思ってるのはドイツのシュタットベルゲルっていう考え方なんですけれども、はい、結局その水もそのエネルギーも環境も農業も何もかにもこうある地方自治団体というよりはそれを代行する民間会社がですねそれを全部供給したりそこに自分で経営しながらそのある地域をこうなんていうんですかまとめていくみたいなやり方っていうのがあるんですよね。シュタットベルゲっていうのがあってそのやり方っていうのがやっぱり一つの解なのかもしれません。だから例えば三河シタットベルケとかね、はい、例えば、はい、でそこでその水を供給するしエネルギーも供給するしエネルギーとともに省エネ技術も供給するし、うんその森林の経営もやるし農業の経営までやって、まあ、できる限りそこを自治体としてこうなんていうんですか自給自足していくみたいな一つのモデルですね。でそういうモデルが、まあ、実は、まあこの中にもふんだんに実は入ってるんですけれども、まあ、一つのモデルとしては、まあ、21世紀型のビジョンとしてはまあそんな感じのところまで行くのかなと私は思っています。
まあ、エネルギーの地産地消、
はい、地産地消
食料も含めてね、はいはいまあ、それは確かにこれから日本もやればできるでしょうね、はい、前田さんそのやはり環境の中でですね、はい、その許認可の話先ほどおっしゃいましたけども、はい、許認可はやっぱりその住民の、ね、厳しい目線もありますし一方でそのニーズもすごく多様化している中で、はい、どんな状況でしょうか今後は。
そうですね、皆さん最近カレーのココ一番屋さんのとんかつでしたっけあれが、廃棄されてたのにもかかわらず、流用されてたっていうニュースがありますけどもあそこに今いろいろ捜査が及んでますが出るは出るはなんですね。
あ、そう。
やっぱりそういう事件が起こるたびにやっぱり、許可制度はもっと厳しく取り締まらなきゃいけないっていうのでそういう面ではどんどん厳しくなっていく方向は否めないと思うんですけれどもその一方で、有料認定制度という制度も動き出してますので、はい、長年、確実な取り組みをされている企業としても信頼を置けるっていうところを、はいも並行して厳しく取り締まらなきゃいけないところはより厳しくでもやってらっしゃるところは、任せてっていうような両輪でいくんでしょうか。
昔からよく環境ビジネスのねいろんな方が参入すると言われてましたけども、はい、今もそういう状況はあるんですか。今わかりますねいろんな方が参入するっていうね今でもあるんですそういうのは。
まあ、私どもの木材の世界はやっぱり木材の世界ですけれどもいろんな人が参加するっていうのは難しいですね。やっぱり、それもしがらみなんでしょうか。
小川さんやっぱありますか今では。
まあ今大きな動きとしてはやっぱり4月からのこの電力自由化で、はい、いわゆる PPS っていう、はい、そのなんていうんですか新電力という呼ばれている連中っていうのが、はい、ああ連中なんて言っちゃごめんなさい方々がですね今何社あるんですかね300社とか400社とか、はい、そこにこう集まってきてその、まあ、電力自由化に対応して自らの商売をやろうとしてるわけですよね、
はい、
で、まあ、多分ですねどういうような流れになるかっていう、まあ、これはまあその見方で恣意的にそうなってほしいなっていう希望的観測なんですけれども結局電力小売を自由化してもですね、
はい
業者間のバトルっていうのはもうものすごくきつくなってくるだろうと、
はい、
でおのずからこう淘汰されていくんですけれどもそのキーになる一つのファクターはより質のいいその、まあ、電力を確保するってことが一つですよね、はい、あともう一つはそのユーザーに対する省エネサービスだと、でまあ逆に言うと、まあ、そういうところに僕らなんかはこう乗っかっていきたいなっていうふうに思ってるんですけれども結局その あれによって一つのそのインダストリーというか今の電力業界という形の、まあ、既存の電力業界がガラガラガラガラガラとこう変わっていく可能性がありますよね、
はいはい、
だからそれにちょっと期待するところはあるんじゃないかなと思います。
なるほどね、はい、あとはその資金調達なんですけども、はい、小川さんどうですか、環境ビジネスというのは資金調達しやすい業界でしょうか、そうでもない業界でしょうか。
しやすいといえばしやすいのかな、まあ、そんなにお金今使ってないということなわけ
じゃ、でも一般的にほら、
一般的に言うと
出しやすい業種なんですかね、どうでしょうか。
出しやすいあの業界だと思います。
あ、そうですか。
はいはい、あの結局いろんな環境ファンドとかですね、いろんな呼びかけがあるんですが、うん、ただそのこれは文句言ってるわけでも何でもないんですけれども、例えば環境のマネジメントを例えば IoT を絡ませないと補助金出さない
よ。 IoT というのは何でしょうか。
インターネットオブティングスですね、だから流行りですよね今ね、
はい、
何でも IoT って一体 何なのか分からない人いると思うんですけども結局全てのものにこう検知器をくっつけてこのビッグデータを作ってそれでなんか環境がどうなってるかということをマネジメントしようなという、 こうアイデアをその入れないとなかなかその金出さないという。
一つなんかキーなのも入れとかないと、投資家が運っていうのも入れとかないとお金が出ないとか、
はい、そういうことで IoT かっていうと僕のところはちょっとなんかあのそれにこう入らなかったりする、まあ、嫌いはありますね。だからその下手なって言っちゃおかないんですけども、そのあるトレンドをこう追っかけながらそのお金をこう出すっていう傾向はあるだろうというふうに思っています。
その普通のですね、そういう投資家ってどれくらいのリターンを期待してるんですか、環境ビジネスに。
だどうなんでしょう、例えば通常のは、まあ、ハードルレートというか あれでいうと結構高いんじゃないですか、 7% とか 8% とかっていうようなことですよね。
やっぱり普通と同じぐらい、
同じぐらいだと思います、
ね、
ただそこで間違っていけないのは結局銭儲けというかそのレンジがこれうんと長いわけですよね、はい、下手すりゃ例えば普通その3年タンクロ5年累積3つみたいなことで事業計画というのを立てろって言われて、あの金融機関から言われたからその通り立てるんですけど、まとめにそういったパターンなんてあんのかなってぐらいに新規事業って難しいわけですよね。で特にその環境のこういうビジネスに関してはそのリターン その期間というのはうんと長く取らないとなかなかこれ手のつけられないという問題があると思うんですね、
はいはい、
その辺はやっぱりあの経済アナリストたるやっぱりその藤原先生の仕事なのかなと、
金融の方が少しね、
そうです、あの結局そういうそのトレンドをこう作っていかないと、ね、はい、なかなかこう環境改善の方にはあのお金が回ってこないという現実はあるかと思いました、
はい、前田さん、その資金調達のことはどんなふうに見ておられます、環境ビジネスは。
あのまだバイオマスについては事例がないと思うんですけども、はい、太陽光や風力については市民ファンドで立ち上がっている、ところがありますので、
はい、
確かに小川理事がおっしゃるように、回収するまでのレンジは長いにもかかわらず自分の地域の、ファンドだからっていうので10万円、20万円あるいは100万円拠出されるっていう事例があるのは多くあります。
それは大体いくらぐらい集めるんですか、市民ファンドというのは。
太陽光発電で、はい、例えば、学校の屋上を利用するのに、
はい、
公共機関が屋根貸しをするっていうパターンだと1000万円ぐらいからの、事業投資になると思うんですけども、
うん、
そうすると、1人10万円でも100人いればっていう、レベルかなと思います。
そうですか、市民ファンドという、ね、やり方もね、まあ、確かに環境の効果は市民に還元しますから、
はい、
ね、市民からその出資を募るというのは、まあ、合理的な面もありますよね。小川さん、その先ほど その半導体の、ね、その危険の領域ですけども、まあ、そういうなんか工業関係についてはこれはまあやっぱりその企業の方はかなり積極的にお金を使っているでしょうね、
うん、
廃液の処理とか、まあね、その空気の浄化とか、そうでもないですか。
あのイエス&ノーなんです
。イエス&ノ
ー一生懸命ね、その対面を保つがための
投資っていうのはそれは確かにあろうかと思うんですが、例えば私はその半導体の業界団体の、まあ、某環境部会みたいなところにいるんですけども、その場でですねこの話をするんですよ、
はい、
君とこも使ってこう君も使って必ず使ってますよねと、
はい、
で それでどうなるかっていうと結局コンプライアンスなんだと。
コンプライアンスか。
いやだから法律を守ってればいいんだと、はい、みんな知ってるんですよそれ、うんうんうん、でその話するとみんな顔が下がってるところでその話はしないでくれみたいな話になっちゃうんですよ。
なるね。
だから結局ねそれがまあそれぞれの会社のやっぱり現状であるし、やっぱりそういうことを荒立ててもらいたくはないよっていう、まあ、話がずっとまとまってくると、うん、結局法制化っていうのは規制っていうのもずっと遅れちゃうと、うん、みんな気がついてるのにやれないっていう、まあ、状況がずっと続くんですね。
なるほどね。
で隠して余計な投資はしないみたいな話になるんですよ。
なるほどね。
だから多分ですね、だからそういったその僕は人類の健康のために絶対これは必要なことだというふうに思ってますから、はい、まあ、ぜひそういう国のいろんな資金を使いながらでもねやっぱりやらないといかんというふうに思うんですけれども、なかなか現実にはそうなってないという現実はあります。
まあ、あらゆる産業ですね、はい、一番初めはそれこそお金もないしどうしていいかわからないしってその溶卵期ってあるんですね。でも環境も溶卵期から少しずつ普及期に入ってきてますから、うんうんうん、まあ、これからですね、まあ、いろんな変化の中でね、それはなんか独自の進化を遂げていくのではないかという私は気がしてるんですね。で当然そのしがらみもですねこれは壊していかなきゃいけないし、あれ消えていくものもあると思うんですね。ですから、まあ本当に1年2年の話と10年20年の話でだいぶ変わってくるんで、やっぱり大きな視点でやろうということになると長くコミットメントしている人と企業でないとダメじゃないかと思うんですよね。流行を追いかけるようなことで環境とか言ってても多分それ成功しないし、行政もですねなんか流行を追いかけてねなんか環境プロジェクトやりましたでね選挙対策でじゃこれダメだと思うんですよね。まあそういう意味で長期的な取り組みっていうのは前田さんどうです、みんな業界関係者ご覧になっててねみんな覚悟決まって やってそうですか。前田さんの会社のとこは一応環境っていうことで、ね、会社やっておられますけどね、
はい、
他はどうです。
やはりその中小企業が大半の中で、はい、その自社の経営を長期でコミットできるっていう企業っていらっしゃるのかなっていうふうに思うんですけれどもあの3だけ
今だけ金だけ自分だけ
っていう、あの社員様を対戦されてる企業様はもちろん多いですけども、そうでない企業経営者様も多いんじゃなかろうでしょうか。
なるほどね。小川さんどう思われます？
まあそうありたいということで思うんですが、やっぱりナイトメアですね。
それ
悪夢ですね。やっぱりそのやっぱりその狭間にいるっていうのは、
ね、
はい、現実だとは思うんですけれども、はい、やっぱり今日明日のお金っていうのはやっぱり必要で。
はい、
まあ、ちょっと、まあ、意に反することもやらなくちゃいけないという部分もあったりしますから、
はい、
まあ、なかなかスパンとこう割り切れないところはあるんですけれども、ただやっぱりその自らを元気にするためにはそれがないとなかなかできないんだろうなというふうに思うんです、
はい、
だから一生懸命ですね、まあ私が自分でこう作ったビジョンなり、その前このきっかけになったその赤とんぼとかね、そういうのをこう見やすい言葉にしてやっぱりな、まあ、そっちの方に行かないようにということでなかなかこう そういう努力はしております、
はい、
ただその現実にその業界全体ということな、まあ、業界全体ってそんな私関わっているのはエレクトリニクス関係が多いわけですけれども、うん、その業界を見渡すとですね、やっぱねこれあんまり良くない業界ですね今ね。
いやということはね、それこそ覚悟を決めて、はい、
行動していく人や企業が作っていくしかないってことですよね。
そうですね、あのだから他人からなんか他人が変わるということを、まあ、考える、あるいは国が変わってやってくれるよというふうに考えるよりは、まあ、たった一人でもね、やっぱり自らやっぱり自分の行動を改革していかないとしょうがないんじゃないのと、ええ、いうふうに、まあ、思うようになりましたね。
やっぱりこう続けてれば変わっていきますからね、世の中ね。やっぱ続けることができる人や企業がいるんじゃないかなと思うんですね。さあ、あっという間に時間が来てしまいましたが、前田さんですね、ちょっと最後に一言なんかまとめの意味でコメントいただきたいんですが、今日の発表を踏まえて、もう一人ずつ聞いていきますんで、
あの今日、全国木材資源リサイクル協会連合会っていうお話をしましたけれども、やはり小川さんが理事がおっしゃるように、初めは多分自分の意思で立ち上がるんですよね。そこから仲間ができて、協会ができて連合会ができてっていう動きを我々はやってきましたけれども、NSP はそこをたまり場を起点としているので、そこは同じじゃないかなと思います。ぜひ たまり場どんどん作っていきたいです ね、
はい、ね、環境のたまり場名古屋でもね、はい、ちょっとお願いしたいと思います、うん、小川さんいかがですか。
そうですね、あの、まあ、いろいろこう立ち対応に渡る、まあ、事業範囲だというふうに思われたかもしれませんが、実際はそうじゃないです。本当に原理原則は、まあ、あるその技術なり何なりをいろんなところにこう使ってるだけだということなんですね。で、結局それを現実化するための一つのやり方としてはですね、その機械的にこう、これはこうだこれはこうだこれはこうだというふうにこうやっていくのはちょっと違うだろうというふうに最近思ってるんです。で、一番有効なのはですね、やっぱりアフターファイブの飲み会だなというふうに僕は思うんです。
いや、よくわかんないけど、ね、
この時なんですよ、この時ね。今どういうふうにそういうふうに僕が言ったのかっていうのはよく自分でも分かんないんですけれども、自分でも分かんないんですけれども、ただですね、結局そのまあやっぱりたまり場っていう言葉になっちゃうのかもしれませんけれども、今業界で、まあ、やっぱりあるその半導体の業界で一番今必要なのは何なのかって言ってですね、僕は藤原直哉に代わりまして成り代わって業界のたまり場を作ろうなんてことをやったんですよ、実はね。
ですね、
ね、あのみんなね、こう何て言うんですか、横のつながりっていうか、それがだんだんこう出来上がりつつあるんですよ。ただ僕は絶対に必要なのは何なのかって言ったら、その結局オフィシャルにね、その各会社の例えばソニーさんとか NEC さんとか日立さんとかって、こうそういうそうそうたるメンバーがそこにいるんですけども、それが名刺を捨てられなかったら意味がないわけですよね。そこずっとこうなってるんですが、お互い仲間で一生懸命やろうぜみたいな、こう形をぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃこう喋ってる間に何かの形こう できてくるかなということで毎晩飲んでるんですよ
毎晩、まあ、はいはい、はい、
だそれが重要だと僕は思います。
いや本当に要欄っていうのは特にね、はい、あの小川さんも会社立ち上げてすぐですから、本当にそれがないと何か始まらないでしょうね、はい。まあ、いずれにしてもですね、本当に環境というテーマで、これはもう人々が求めるところでもありますし、これからどんどん進化していくと思うんですね。改善とイノベーション両方ですね、まあ、その担い手をですね、やっぱりどんどん育てていかなきゃいけないし、まあね、お二人あの先駆者の中にいらっしゃいますから、ぜひ、ね、ここ頑張っていただきたいと思います。でこの NSP ともですね、絵巻物にあるように環境のことについては勉強をさらにしていって、でいろんな泊まり場でもね、これは話題にしていただきたいと思っておりますのでね、まあ、引き続き取り組んでいきたいと思います。今日はパネルディスカッションどうもありがとうございました。
ありがとうございました。